こんにちは。半ばの癒しの木下りょうきです。本日は、循環回帰と題しております。まあ、特にね、日本の80年代の頃でも、ゲームが流行って、その後の余波ですね、その後の余波が、ずっと続いているんですけれども、なぜあの時に、あれぐらいその、ブームが起こったかというと、まあ、やっぱ疑似的な、まあ、達成感が得られるということなんですね。で、まあ、かつて、まあ、アリストテレスが、まあ、ニコマコス倫理学などなんて言ってたことですよね。その幸福というのは、まあ、節制を重んじて、実践をね、することによって得られる。つまり、まあ、物質を分配するだけでのように幸せを分配することはできないということなんです。まあ、それがだからゲームでできたんですね。それで流行ったんだなって。ただ、それがだから疑似的な達成感だ。まあ、ゲームのモチーフは、まあ、インドのゲームが多かったと思われるんですけれども、まあ、非常に高次な内容でした、ね。思っていることが実現する。で、その、まあ、科学技術立法ですね。科学技術立法ってとても素晴らしいですけど、何らかの物質的な実現ができる。ね、一定数。それはとても大切なことですけど、なんかそれを超えたような、その、自己実現っていうものが表現できるかなと。この、まあ、自己実現っていうのを、まあ、体現できたんですけれども、まあ、それはファンタジーだと名目だと。ファンタジーであって、そう現実ではない。まあ、現実の科学技術立国、日本においては、まあ、認められない。だからどうなっていたかというと、おそらく家の中だけで実現する。それでまあオタク文化が強まっていったんだろうなと思います。まあファンタジーというラベリングになってですね、これは実現してはいけないものなんです。科学技術立国のこの例は、ね、なんかそういうふうな、まあ、暗示があったと。だからまあ、悟りの世界ですね。悟りの世界というものを、まあ、家の中に閉じ込めておこうというような、その、ムーブメントになった。そしてまあ、失われた30年がやってくるんですね、その。やっぱ科学技術的な、この物質的な一定その実現というところですね。やっぱりそこに限界が来ている。まあ、日本人の仕事というのが、戦後における仕事感というのが、その、オワコンというか、役割を終えてしまってですね。そして、まあ、日常自体が実はゲーム化していたっていう、疑似的な達成感を。だけど、その、悟りの世界を、その、実現するということも、許されないというまんまだったので、その家の中に閉じこもってというような、そういう文化が開けてしまった。まあ、家の中でなら許されるような、そういったですね、まあ、諦めのようなものが、まあ、続いていったんです。でもまあ私はどちらかというと、だからゲームもだからまあ、最初はだから多分ゼルダの伝説だったと思うんですけどね、どうしてもその、それをまあ実現しようかなというような気持ちになってましたね。まずだから、勉強の中でなんかすれ見出しましたね、まずだから。勉強の中でした。 ゲーム世界を実現できそうなもの、ね、それを感じましたので、実現できそうなものがそこにあったから、まあ算数だったんですけどね、当時のだから算数数学になってそれを見出して、なんとかそれね、元ネタがあったんだろうかって実現したいな。なんていうのかね、だからいろんな起業家さんにもお会いしたんですけどね、やっぱり、鮮烈なものを見ると私はどうも忘れられないというか、なんか研究者的なスタンスの人間ですからね、どうしてもそのなんか妥協ができない、ね、これは最高だなというものを見るとどうしてもだから、ね、いろんなストックがあってね、いろんな層が開けていくんだろうけど、そこがね、やっぱり妥協ができなくて、どう思うとも真になれない。だから、まあ、マーケターとしては、どこ、そこか、やっぱ落第点だとかね。いろんな、だから、ストックをね、コンテンツとして実現していこうというのがマーケターだ。ここはやっぱ、勤勉さに欠けるんだ。でもまあ、やっぱりまあ、やっぱ私が幼児期にはすごく鮮烈なもの、ね、まあ、忘れがたかったあるでしょう。でまあ、作品ってね、やっぱりその、究極的な作品があるとね、なかなかその、後継作も作りがたいっていうのがあるみたいです。でまあ、ファンタジー作品とは言ってもね、人間って完璧な独創で、いいもの作れないんですよ。だから宗教を信じるだなんてバカだって、よくまあ近現代では言われますけどね。でも人間の独創性っていうのは、こう、元ネタがあって、廃棄することによって、生まれてくるものだった。その、廃棄する場所として宗教があった。だから、なんであんなね、1000年以上前に綺麗なキリスト教建築で、イスラム教でもいいですか。なんていうか、アーキタイプ、原型があったら、これはいいなという原型があったら、それを元にすること、それに根ざすことによってね、綺麗な建築群が建てられたりしますよね。だからそれが宗教だった。まあ、だから理論的、論理的には解明しきれないけれども、まあ、これだなという、人間のこの原型を揺さぶる、ね、そういうスタイル、古典主義ですよね。それに根ざすということによって、やっぱりそれがだからまあ神だ。だから古典主義と神というのはかなり近いところになると思う。だからあんながちバカにしきれないものでもあるんですよね。人間的な理論論理の世界で行き詰まった時に古典に回避する。古典に回帰すれば、戻ってこれるみたいな。それがまあ宗教なんでしょう。だからまあ、例えばの話ですけど、まあ、人類社会がこの後破滅に至ったとして、やっぱりその、回帰せざるを得ないわけですよね。回帰せなければ、ならないから、結局だから、宗教を、やっぱ模範にやり直すしかないわけ。人間が共通に善だと思っているそういうアイテムですね、概念を形にするところからやり直さなければならないと。結局宗教的レベルからやり直すしかない。まあ、そんなことにならないことを願っていますけど。でもやっぱり私もだから建築考えるとしても、やっぱり、原主義的なもん、やっぱり、いますよね。やっぱりね、落ち着きがあって。まあ、どんな国でもね、だから、日々、だから最先端、各科学、商売の中で生きていたとしても、 お祭りの時にはやっぱりそういう宗教的なものをベースにしたものに回避してきます。こういったことです。なんかゲームの中にそういう古典主義的なものがすごい含まれてるんですよ。古典主義プラス少し異国の古典主義ですね。だから日本にとってはインド文化なんですよ。こういったものをベースすることによって、まあコンテンツの求心力が出るとか。だから人間のね、その回帰すべきものがそうやってあるんだから、ね、それは作られたものじゃないかっていうのも、まあ一理はある。でもまあ、だから宗教というものはね、あまり理解しすべきではないっていう考え方は、だから人間の鋭意努力によってね、困難を乗り越えられるはずで。でもなんかこう、身に帰すようなところが感じられる感じですね、その回帰。まあね、回帰したくなるときもあります。本当にね、だから昨今のように行き詰まっていると、本当人間ってどっかに回帰したらね、いいんじゃないかなと思ってたりもするんだけど、でもそうすると、だから回帰するとなると、人間の源流って何個かあるわけです。だから、また派閥ができてしまうのではなかろうかみたいなね。そんな危惧もあるわけです。まあ、例えばこう、インド系の元祖。中国系の元祖である。いろいろ元祖がありそうで。だから原理主義的なものっていうのは危惧されるから、ということなんでしょう。そしてまあ、科学もそうですね。科学も原理をはらんでますけどね。その原理がもしね、その人類の明るい未来を表現できてるならいいですけど、もし、絵が暗い未来だったらどうしよう。これも大きな問題でした。何らかのこう代償を支払わねばならないというようなことが導かれてきた場合どうしたらいいのか。悩んじゃうんですよ。で、まあ、さて、例えばまあ、自分がどこに住もうかって考えたときに、どこに住みたいかっていうときに、やっぱりね、文化的なものがあるといいですね。文化的なものがあって、回避してこれるっていうところがあったらとてもいいんですけれども、どんなところかというと、やっぱりまあ、文化の香りがする。そしてまあ、やっぱ帰ってこれる。そして、その、やっぱりその水害とかね、自然災害から少し解放されてるところ。まあ、そんなところがいいかな。日本ってね、ルーツがあるんだろうか。日本には帰るべきルーツはあるんだろうかっていうのは、まあ、非常に、ナーバスな問いです。ある、強固にありそうなんだけど、どうもはっきりしない。すごく温厚な行で、どうなんだろう。要はなんか漠然たる気は。ね、なんか芥川龍之介。芥川龍之介がやはり傑作だと。漠然たる気は。すごく描いていた。日本人がね、確固たる基盤を持ってるようで、本当それって実在するんだろう。 だから日本人の民度が高い、だから有事の時も落ち着いているってね、だから学校でその日本には確固たる基盤があるというふうに教えられているから、みんな安心していられるんだけど、ただ、本当にそれって実在するんだろう。ところが実にナーバス。それがやっぱり日本の国民性を聞いていくんだな。まあ、だから、目指しているものが必要だって。ね、だから、分野っていうのも最先端分野に行けばいこうと、受験のようにですね、だんだん先端の部分のことをたくさんたくさん枝分かれしていく。でもその根っこの大元はっていうのだから、結局科目ごとに分かれて出てくる少ないですよね。専攻の数より少ない。それでまあ、ギリシャの哲学。でもアリストテレスが、だから、歴史に刻まれたから、その、プラトンとかソクラテスの名前も刻まれたと思って。で、またそのアリストテレスがなぜ、人々の記憶に残ったのかというと、その倫理学の部分。人間っていうのは、だから何かをやり遂げることによって幸せ。自分で選択をするから幸せになれるんだよ。で、幸せというものは物質のように分け与えるんだよ。それがだからやっぱ学校の普及にもつながるんですよね。だから誰かすごい正しいこと言ってるって大王さんとかって、彼のことを服従して聞いてるだけだったらいいんだよ。だってもっと学校の年数とか短くてですよ。だからそれ各自で見逃さないと。だから学校の年数が長くなってると思うんですよ。だいぶ民主的にね、みんなで選ぶし。でも、だからそういう幸せってことと絡んでる。幸せっていうのは、だから、もう命、こう充実してる、ね。命が充実してるというのは、だから、各自の実践が真っ赤です。それだから AI の問題とかですね。だから AI が、AI が、なんていうの、答えを出してるかなって。だから本当、自分からあなたができるということにならない。ことになるから、それが、だから自己実現になってくるんですから、幸福というのはその結果というよりかはその過程にあるということだったら、その過程を AI に任せてしまったら幸福から遠のいてしまう。根本的な問題がね、浮かび上がってきてる。確かにね、私もだから、お金でこの結果を買ってるだけだったら、分からなかったのがたくさんありますよ。実に、まあ、ほんと空気ですね。で、ほんと幸福に関わってるっていうですね。だから、まあ、家庭料理ね、家庭料理で完成品を配るというか、レシピをね、レシピというのは公表されるというか、みんなでやってみましょう。各自のご家庭でやりましょうということでないと、だとか、家庭人の幸福というのは保障されない。家庭人の幸福というのは、ね、やってみるというところはあるんですよ。料理をやってみると。なんかその自己実現というのかな、自分で実現しようというところがないと、全然幸せにはない。そういう、まあ、構成が見えてくるというか。それで、まあ、昨今の VTuber さんですけども、だから VTuber さんがなぜ人気を持っているのか。あるいは、だから実写の YouTuber ですね。あるいは、その、報酬が下げられているかもしれない。 まあ一番まあ現実、それまでの人の職業とか販売員さんに近いと思うんですけどね。販売員さんは何を実現しているか。配給を実現しているわけです。もうその生産されたものを消費者のもとに届けるっていうのが仕事ですよ。このお仕事は実はだんだん減っていっています。現実の店舗がどんどん減っていく。なので、現実に店舗が変わって、まあ、動画配信をするっていうのは YouTuber です。で、さらに VTuber っていうのは何かというと、それを集約したもの。だからいろんなキャラクターっていうのを層ごとに集約をしてキャラクター化したのが VTuber さん。で、これがだからいくつかの YouTuber さんを兼ねてしまう、吸収があってしまうんですよ。まあアニメで描いて動きがあったら吸収できてしまう。で、たくさんのキャラクター。ほんで一定層を総なめにしていくと。だから日本のビジネスモデルですね。まあ YouTuber、VTuber 事務所が成立したとか、画期的なことなのかというと、そういう背景があります、ね。だから、同じ VTuber の中で、吸収されてしまった側と、吸収していく側と、二極化が生まれてます。だから、このバーチャル化っていうものの意味を考える。どうせもそういう方向になってしまう。町もそうですね。町もターミナル駅を廃止して直通運転したらどうなるかというと、より魅力のある町に吸い取られていってしまうわけです。客層がね。客層が吸い取られていってしまうと、その町が壊滅してしまう。壊滅っていうのはつまり、ね、シャッターがいっぱい閉まってしまうわけです。で、客層ごと吸い取られてしまう。なんでその人々のマーケターをやってて客層を維持しなきゃならないかっていう背景は、その客層ごと吸い取られているから客層を取り戻さねばならない。こういう差し詰まった状況に追い込まれているわけです。だからまあ科学技術分野、ね、科学技術分野が栄えていくのに、まあ途中からまあ少子化で、ね、少子化は効率化のおかげだよね。まあそうかもしれないけど、やっぱりそうなったら足りないですね。エネルギー量が足りなくて、そしてまあ、より便利に交通網を配置すると、結局それが次にはストローとして働きあります。一定層にあるものだったら、より強い方に吸い取られてしまいますよ、ね。というところが出てきてしまう。で結局すべてをつなぎきったと。結局弱肉強食が再来する。結局はそうなんだ。でもそれはだからマクロになったとしても予測できてしまうものですよ、ね。その、より強いものが吸い上げてしまう。じゃあ吸い上げられてしまった方がどうなってしまう。それは、もう根本的にはね、それが再配分するしかないんです、ね。それで、だから、仕事がなくても、その、では次の段階として、ベーシックインカムがあったらいいんだ。これはだから、幸福ってその、実践しないと栄養がないっていうところになってくるんです。ただ単にその、歯医者に対してお金が分配されるだけだから、実践していないから、結局幸福にもなれないことになってしまう。まあ、私はね、だからこの問題ね、あのこれ本当残酷な真実ですけど、みんなで考えることかなと思います。現実をちゃんと理解して。なんで、やっぱり再配分で、結局、実践をしない限り幸福になりようがないって、かなり真実味があるんで、 やっぱり、ほとんどの人が、やっぱり、実践、つまり、働くことに望まれるわけです。だったら、みんなが働けるような社会にしなければならない。で、まあ、一説に考えられているのは、もう、バーチャルにしてしまう。この社会全体をバーチャルにしてしまえば、仮想的に仕事をして、達成感を、ね、得ればいいじゃないですか。ゲームに、ね。一説の考え方ですけど、これもなんか違う。人間のだから主体性っていうのは死んでるんだから、それぞれの、そういうことにその働くことがあるかも。それって結局人間のだからリスペクトではなかろうかと。それぞれのレベルごとに仕事があるっていうのがいいんじゃないかなと私は思うんですけど。それがリスペクトだろうと私は思うんですけど。だからこれ職業問題、幸福問題。これ本当にまとめられるとしたら、人間のリスペクトだから誰か万能な人が、上から目線で解決してしまったりっていうことではないよということだと思います。そう考えたら結構インドとか学ぶところ大きいわ。本当インドに学ぶところ。よくだから、発展期の日本とか先進国とかね、インドのありさまを見て、だから、もっともっとトップダウンでやってしまえば、もっとすごいスピードで発展できるようになる。でも、人間同士のリスペクトを考えたら、レベルごとに仕事をやり合うとか、幸福度は絶対高いし、人間の精神の、発展にはよりかなうんですよ。物質的にもう最高レベルのものをばらまいてしまえば、一見合理的なようだと。人間の、だから精神的発展は、下がるんですよ。そのレベルごとに努力して仕事をし合えば。トップダウンで物質的に最高レベルにばらまいて、もう、富の偏在も起こりますし。それってだからそうではない人とか、それからそうである人々がまさにそうかもしれません。圧倒的に強力な最強の商品、あぐらをかき始めね、トップ層が精神的にあぐらをかき始めれば例外としては起きそう。物質的に最強ということってね、ことっていうのは片手押しなの。アリストテレスが言ってることですから、アリストテレスがって言ったら、つまり、2000年以上前から、感じられてるところです。みんながそれぞれのレベルで仕事をする。みんな成長していくっていうことかなと思います。まあ、研究者もね、だから、自分の最先端の研究だけ聞いたりだ、ね、その、今よりもストックというものをあんまり価値を感じれないっていうところにね、改めて生きるのか。だから研究者なのになぜか本が書きにくいっていうか、自分の過去の蓄積、過去の世界観、過去の考え方、切り捨てがちだから、書く材料がなくなってしまうっていうのが大きいんですけど。まあみんなね、それぞれやっぱりもうちょっと成長できるところがありそうになる。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。